で、その前にラッパを吹いていいですか。このシェファールっていうのもですね、聖霊様と似てるなって思うんですね。私はこれを買った時に吹きました。吹けません、こんなもの吹けないって思ったんです。だからやめる理由を心の中で言ったんですよね。でもこれ神様のものだし、吹いてる人もいるんだから吹けるかもしれないって思いもあったんです。でどうしたかというと、毎日やったんですね。毎日ね。で、新学校がね、新しく建った時ですね、契約式があって、私お祈りさせてもらったんですけど、どうしようかな、これ吹いたら祝福になるな、でも恥ずかしいな、どうしようかなと思った時に、聖霊様が吹いてもいいよって言ってね、吹いたんですけども、もろに失敗したんです。緊張したら吹けないんです。でずっと学校中回る時に持って行ったので、バーッと吹いたらすごい音が出たんです。だからみんながこんなの聞いたことがないとか言ってね。で実は神様との関係も一緒だと思います。神様はですね、私たちが本当に主を愛するか求めるか、御顔を求めるかっていうことをなんか待ってるような気がします。で何でもそうですけども、求め続け、ですから今日のね、聖霊を受ける鍵っていうのはマタイ7の7なんですよ。求めよさらば与えられん、探せそうすれば見出す、叩けそうすれば開かれんって、あれはね、言語では求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいっていう言葉なんです。でも私たちすぐに諦めるんですね。もう1週間祈ったのに答えられないから、もう神様いないんだとか、もう本当に20日間やって何も答えられないから無理なんだって。でも神様ってその心の動機をいつも見てらっしゃってね、本当に渇きが与えられた時に、その時が来た時にドカーンとね。ですから聖霊っていうのはペンテコステじゃないとダメだったんです。あの十字架の愛が分かってすぐ次の日に弟子たちが聖霊を受けたらよかったんですけれども、50日待たないとダメだったんです。49日でもダメだったんです。神様の時があるんです。でも私たちが本当に求めるんだったら、1000日でも2000日でも神様あなたを求めますという心になるんですね。今ちょっと緊張してますけど、
主よ、どうぞ本当に今日天が破れるよ。
天が破れて立法をもらった時に、ラッパの音がしたら登ってきなさいっていうね、このシェファールだったんですね。本当に神様の合図だと思います。じゃあ使徒行伝の8章のところですね、見ていきましょう。31節から読みますね。宦官は手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょう。
長いですね、すいません、はい。
と言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィルポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のように屠殺場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに行った。どうぞ教えてください。宦官はフィリポに行った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。ここから異本なんですけども、フィリポが真心から信じておられるなら差し支えはありませんと言うと、宦官はイエスキリストは神の子であると信じますと答えた。そして車を止めさせて、フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を 授けた。アメン。先ほど祈ったので、もういいと思いますけれども、この箇所、まあ、簡単に言うとですね、先ほど雄大君が言ったようにですね、ピリポに天使が現れてですね、ここから南に向かってエルサレムからガザへ下る道へ行きなさいって、そこは寂しい道だったんですけども、言われた時に聖書はピリポはすぐに出かけていったと書いています。私たち何度も言いますけども、理由が分かったら従いたいですね。なんか納得したら分かりましたって言いたいですね。私は分かりません、聞いてません、だから従いませんって私たち言いたいですね。でも神様生きていてですね、神様っていつも私たちの信仰を試されると思いません？今世界中に神を愛して従う人はたくさんいるんです。もし私が水村がですね、神様理由がないと従いませんって言ったら、神様ポンと黙ってしまって、こっちに行ってくれるかって言ったら、はいはいって喜んでる人を多分用いるんだと思います。でも結果的にはですね、いつも皆さんも体験してると思いますけども、神様に従ってよかったなって、こんな出会いが与えられてね、それもアフリカのね、本当にユダヤ人じゃないんですよ、もう真っ黒なエチオピアの人たちのそのリーダー全部を任せられているそのカンガンと出会って、そして彼がイエス様のことを聞いてきて、そしてちょっと場所止めてください、もう今洗礼受けたいんです、もう本当にここで受けていいですかって、いいよって、あなたは神の子ですって告白して、一緒に洗礼を受けるっていう物語がを体験したんです。でもこの時には想像もできなかったと思います。何が起こるのかね。でも神様っていつも私たちにそこを試されるんだと思います。神様を信頼するっていうことなんです。でもその先にあるのは、この良い循環が始まっていくと、神様に信頼されるという天国の人生が始まります。私たちが一生懸命神様を信頼するのは大切ですけども、従い続けていくと神様の方が私たちを信頼し、新しい啓示や新しい祝福や新しい力を無限に注いでくださいます。でももし私たちが信頼に足りなかったらですね、聖霊の力もそうですけども、その人に力を上げる武器を上げたらとんでもないことになります。人格が整ってないからです。私たちは神様がすぐに答えられないって思うかもしれません。そうじゃないんです。お父さんは私たち息子に信頼して大切なものを預けたいといつも思っているんですね。ですから人との関係も人間との関係も同じです。信頼を得ていくっていうこと。聖霊っていうのはですね、聖霊様がどんどん教会に働くとどうなるかって2つのことが起こるんですよ。それは神を求めてる人は、だからよく言いますね、こう粘土を光に当ててしまうと硬くなっちゃうんです。むしろ硬くなっちゃう。だけども光は植物に命を与え柔らかくしていくんです。これは神の技です。人がしてるんじゃないんです。本当に神様は私たちの心を柔らかくするか硬くするかです。聖霊様を汚す罪は許されないとありますけれども、あれはどういうことかというとね、皆さんね、もし皆さんの人生の中で今日も昨日も悔い改めるっていうことがないなかった、絶えず人を裁いていた、それはもう心が固くなりになるんです。というのは悔い改めっていうのは聖霊の働きがないとできないんです。で悔い改めっていうのはどんな罪を犯していたとしても、どんな失敗をしてたとしても、まるで一回も失敗をしてないもののように、本当に許しと神様の愛を受けるんです。先ほど仁さんの証ね、宣教師の先生なのによくあんな証をするよなって思えば思えれますよ。でも逆に考えると、私は尊敬します、すごいなって正直に言って。それはなぜかっていうと、許されたからなんです。本当に神様に愛されたからなんです。で神様は先生をもっと信頼してこれから用いると思います。もう立法ではない、祈らなければならない、宣教しなければならないじゃなくて、こんなお父さんとの素晴らしい交わりを伝えていきたい。でも聖霊が働くと、必ずある人は心を固くなりし、ある人は心が柔らかくなるんです。これはもう聖書を見ればどこに書いても書かれています。 それはなぜかっていうと、皆さんに言った質問、大切な、なぜ神は聖霊を与えたいかというところが分かれば解かれていくんです。まあ、先週のところでですね、ピリポはですね、相手を尊重したので、今度は霊が馬車のところに行きなさい、ちょうど宦官はイザヤ書をなんと読んでいたんですね。皆さんの資料にもイザヤ書を送りましたけれども、すごい箇所を読んでいたんです。逆に言うならば、神に乾いている器は世界中に今もいるということです。今も教会には来ないけども、どっかで聖書を買って読んでですね、ちょうどイザヤ書を読んで、これ誰のことなんだろう、何について言ってるんだろう、まあ、皆さんね、イザヤ書の53章の一番最初に書いてる言葉読みますと、何て書いてます？私たちの聞いたことを誰が信じようかで始まるんですよ。イエス・キリストの愛や奥義、十字架の奥義は頭の良い人が勉強すれば分かるものではないんです。何度聞いても分からないものなんです。ですから、神様が特別な啓示を与えたときに、神様が門を開いたときに、分かるんではないんです。私の罪のためだった、イエス様ありがとうって、まるでそこにいらっしゃるかのように崩れ折れてイエス様に人生を捧げてしまうんです。これは神様の恵みです。ですから、聖霊がなければですね、聖書は霊感によって書かれたものですから、聖書は分からないんです。もうイザヤ書なんか、レビ記なんか、ある人がレビ記はいびきだと言ったよね、もう読んでたらカーッとなってしまうとかね、本当に分からない。でも聖霊が働いた時に、それが分かるんです。分かるんです。本当にそれは私にとって大切なものであるということが分かるんです。神様ですね、この求めをさらば与えられんっていう、このエチオピアの宦官は遠くですね、お金をかけて、時間をかけて、王様の財産、王様の本当に全てを任せられた責任を持って、どうぞエチオピアを祝福してください、神様って祈りに行ったんだと思います。そして帰りですね、雑誌見たっていいんですよ。少年マガジン読みながら雑誌帰ってもいいんですけれども、聖書を開いてイザヤ書を読んで、わからないなと思いながら、ああ神様わかりませんよって言ったのかもしれません。で、神様ってやっぱ心を見てるので、本当に神様ね、皆さんね、心なんですよ、私たちのね。だから、まあ、もし人を裁きたくなったらですね、主に委ねたらいいんです。私たちは神ではありません。神様知ってよってことがあれば言えばいいんです。神様は正しくですね、正しく一人一人に報いてくださる方なんです。で、彼が祈ってる時にですね、ピリポはそのイザヤ書が聞こえてきたって言うんですね。そして今度は聖霊様がピリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けって言ったんです。皆さんね、人生の中で神なく望みなくずっと生きてきたでしょ。でも救われたでしょ、変えられたでしょ。思い出してください。多分ね、神様に従う人を通して、その人の祈りか出会いか分かりません。でも神様に従ってくれる人がいたから出会ったはずなんです。ピリポがノーって言えば、ピリポが神様に従わなければ出会ってないんです。あなたの人生でイエス様に出会ったのは、誰か神を愛し神に従う人がいたんです。で、これから皆さんがですね、御霊の声に聞き従っていくときにですね、同じことが起こるんです。まあ、これ繰り返しましょうね。神様の恵みはいつも従ったら分かるんです。アメですか？もう私たちの理屈っぽいのやめましょうね。理解できたら従おうってするのはもう無理です。これもう神様分かったって、あなた使わないからって、いっぱい従う人はいるからって、神様にですよ。これ本当に大切です。これが、まあ、これも聖霊様の本当に恵みだと私は思います。で、ピリポはですね、そういう出会いが与えられた時に、彼はですね、祈ろっかとかね、あ、それイザヤ書やでとか、そんな上から目線では言わないで聞いたんですね。読んでいることがお分かりになりますかって。で、31節、その問いに対して、問いっていうのは絶えず本質をつくんですね。そのたった一言の本質で、問いで人生が変わるってことがあるんです。皆さんの人生の中でも今一番聞きたい問いがあると思います。分からないことがあったら聞けばいいんです。私はこういうことが分からない、聖霊について分からない。選択は2つです。聞きたくないか、教えてくださいかですよね。神様にまず聞けばいいんです。 彼は正直に霊的なことっていうのは手引きをしてくれる人がいなければわからないって言ったんです。私は今もわからないことだらけです。だから謙虚に学び続けないといけないなと思います。聖書はもう30年牧師をやってるから分かった、理解できたなんて言えません。本当に深い世界だなって、すごい世界だなって思います。ちょうど彼はそういう心を持ってたんですね。手引きをする人がいなければ分からないと。そしてそのことを言って次に来たのはですね、皆さんね、言葉って大切ですよ。私ね、大学時代友達が、おい水村、餃子食うかって言ったんですよ。でうちはあんまり餃子食わない家庭だったんです。でなんかでね、餃子、いや俺餃子嫌いだからって言っちゃったんですよ。おーそうかって言ってこうもらわないで美味しそうに食べたんです。でも僕好きなんです餃子。でも次の機会でも、お前餃子嫌いだ、うん俺餃子なんか嫌いやって。それからですよ皆さん、餃子をもらえなくなったの。でも本当は好きなんです。言葉が私を縛っていったんです。私たちは本当にね、あんた嫌いとかね、こういうのできないとかね、私はダメだって言ったりするでしょ。でそれはただの言葉でしょって思うかもしれませんけれども、実はその言葉っていうのは聖書にもあるように命をもたらすもの、死をもたらすものはあなたの舌が決めてるんだと聖書に書いてあるんです。ですから今も否定的なことを言ったら、イエス様ごめんなさいって悔い改めて許してもらって、そこから解放されます。でなければその言葉に悪霊はついちゃうんです。悪しき霊はついてくるんです。だからずっとクリスチャンであっても言葉に縛られてる人っていっぱいいると思います。でこのこういうことがわからないとですね、賛美もしてる、礼拝も来てる、献金もしてる、でもずっと心には喜びがないんです。で何度も言いますように、聖霊が働かないとですね、罪義裁きについてわからないので、柔らかい心、イエス様ごめんなさいね、悔い改めるっていうことができない。これもう最大の呪いだと思います。悔い改めがわからなくなるっていうのはね。でも聖霊様はそのことを教えてくださいます。で馬車に乗ってくださいって、皆さん人生の中に一緒に歩もうってことなんですね。馬車に乗ってくださいとフィリポに頼んだんです。まあ、とても謙遜だと思いますよね。で短い時間ですけども一緒に馬車に乗ったんです。ひょっとしたら彼もね思ったと思います。最後にフィリポをハグしていいかって、ちょっとやめてくれ、みんなが見てるからそれだけはやめてくれって、多分この宦官は言ったんだと思います。でも僕は周りを見渡しながら、ちょっとだったらいいなと思ってまあそのぐらい、まあ嬉しかったんだと思いますね。まあ皆さんね、今家々を貸し取るって言ってますけれども、乗っていいよっていうのはね、家を開けるのと一緒なんですよ。皆さんこう家が汚いなと思ったらもうお客さん入れないじゃないですか。まあ立派な家を見せようと思ったらもう来ないでって言うじゃないですか。まあでもありのままでええや、まあ、本当に あなたを受け入れてるから遊びに来てっていうのは、かなりこれ癒されてオープンになった証拠なんですね。でそれと同じように、私はこのコロナを通してですね、教会に集まってでも家がガタガタになるっていうことは願いません。本来やりたかった家が教会になることを願います。それはここにあるように神に従う人を受け入れたってことなんですよ。その次に来るのがイエス・キリストを、聖霊様を自分の人生の中に具体的に受け入れるかどうかなんです。神様人格を持っています。ですから嫌いや、聖霊様嫌いや、必要ないって言ったら来たくても来れないでしょ。アブさん嫌いや、なんで遊びに来たんとか言われたらもう私も行けないでしょ。それと一緒なんです。彼はですね、頼んだの で何を読んでたかっていうと、この皆さんイザヤ書の32章から、32節から33節はですね、イザヤ書の53章の、7節から8節のね、ところだけなんですね。このイザヤ書の53章っていうのはメシア予言の中で最も 最もみんながわからないと言われている箇所なんですよ。でもある方がね、最初にイエス様が来た時に、あの十字架のメシア、救い主が十字架にかかるメシア、そしてよみがえられて今度はまた来るよと言ってもうすぐ来る再臨のメシア、それを2つの言葉で表したんです。すごいなと私は思いました。このイザヤ書53章に書かれている苦難のしもべと言われているメシアはヨセフの子と言われているんです。皆さんヨセフと思い出しますか？ヤコブの中の一番下の子でね、夢を見てね、夢見るものと言われてね、そしてもうとにかく悲惨な人生ですよ。苦しみ、裏切り、悲しみ、牢屋の人生ですよね。でもそこに彼は主が共にいたので、全部それが逆転して信頼されて、なんと最後にはエジプトの国の第二の地位までなって、イスラエルの民を解放する救い主じゃありませんけれども、解放者になったんです。これはイエス・キリストの型を言うんです。皆さんね、ちょっとね、この53章の中にね、彼が読んでいた箇所の前にこう書いてるんです。彼が担ったのは私たちの病、4節、彼が負ったのは私たちの痛みであった。私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたのだから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の打たれた懲らしめによって私たちは平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。多分初めて聖書を読んだ人は彼も思ってる、これ誰のこと言ってるの、これはイザヤ書だから預言者イザヤのことを言ってるの、それもなんか惨めだな、なんか人の代わりにこう痛めつけられ、差し通されて、なんか見る影もなくて、何かもう奴隷以下じゃない、これもう最悪の人生じゃない、こんなこと聖書は誰のことを書いてるのっていうのが、その宦官の疑問だったんです。でもピリポははっきり、これはあなたのメシア、ちょうどねイエス様が十字架にかかった後のペンテコステの後ですから、数ヶ月前にイエス・キリストが十字架にかかった後なんですよ。ピリポははっきり、これはイエス・キリストです、神の子です、救い主です、あなたの救い主です、あなたの罪のためにイエス様は十字架にかかったんですって言ったんです。この中で心に痛みの、まあ、今でもいいし過去でもいいんですけど、あった方いらっしゃるでしょ。特に人から拒絶された痛みっていうのは、これ大きいですよね。裏切られた方もいらっしゃるでしょ。また家族や自分もずっと病気で、これを一生涯って思って苦しんだ方もいらっしゃるでしょ。経済的に借金地獄を経験した方もいらっしゃるかもしれません。そしてなんでと思うぐらい呪いが家に絶えなかったりとか、本当に苦しいことや理不尽なことが人生にたくさんあって、いつもその証を聞くだけで落ち込んだっていう経験のある方がいらっしゃると思います。多分それは全ての人の人生に、世界中の全ての人が人間として生まれてきたのに体験することだと思います。で、ある人は言います、これが人生だって。でも聖書を読むとそうじゃないって言います。私たちは癒される、私たちは悪霊から解放される、私たちは神のことされる、私たちは希望や喜びを持って生きることができると聖書は書いています。あまりにも矛盾です。そして2000年前のイエス様の話をします。全然関係ない話だ、全然関係ない物語だと思います。でも聖書ははっきり書いています。永遠の命っていうのは父とイエス様を知ることだと書いています。ここにヨセフの子、あのヨセフは苦しみだけで終わらなかったんです。やがて神と共にあって解放者になっていきます。これは一つのイエス・キリストの予言だったんです。私はですね、聖霊様が働くときにですね、じゃあこの傷をイエス様って誰に話しても理解されなかったけども、イエス様、私はもう本当にこんなに心が痛いんです、 イエス様はこんな拒絶を受けたんです、イエス様は私のこの病、本当に神様がいるんだったらどうかしてくれ、まあ、いろんな言い方はあると思いますけれども、持っていって、そしてこの最後にもあるようにイエス様はですね、なんとですね、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であったで終わります。これはね、まあ、普通だったらお前何言ってんやとかね、お前自分の罪のためで苦しんでるんだろうとか人間だったら言うかもしれません。でもイエス様はそうじゃなくて、それを追ってあの十字架で苦しんだ姿は私水村のためだったんだっていうことが分かった時に、病は癒され、暗闇は去り、罪の許された恵みの人生を体験してきました。そしてイエス様、あなたに従っていきたい、私は失敗だらけかもしれない、でも従っていきたいって心からの献身が生まれてきました。それは出会ったからなんです。これはですね、頭で理解できない世界なんです。これこそ聖霊が働いた時に天が破れて新しい啓示が与えられるんですね。聖書は言います、御言葉の戸を開くれば光を放ちて愚かなるものを里から染むと。でも戸が開かれないんだったら戸の向こうは真っ暗なんです。想像ができないんです。神の国、天国、わからない、理解できない、戸が閉じたから、閉じてるからなんですね。でも神様は私たちを愛して、求めるものに、また主に従うものに戸を開いてくださるんです。ああ、イエス様は私のために死んでくださって、今もイエス様生きておられる、ハレルヤ、ハレルヤ。昨日ね、仁さん、昨日ねドナさんとね、仁さんがね、私こう夜祈り来るんですね。何してたと思います？そこの食堂の前で焚き火してるんですよ。焚き火して話して、あんなアスファルトの上にいますか、そんな人。まあ、でも楽しそうにやってましたけれども、でも本当に何を言おうとしたか忘れましたけれども、まあ、良い関係なわけですよ。良い関係ね。仁さんは立法的に福音を伝えるんではなくて、体験的に主は私を変えてくださいました、宗教の霊から解放してくれました。宗教の霊というのは9章から学びますけれども、はっきり言ってね、宗教の霊というのは命がないんです。イエス様との交わり、個人的な交わりがなくて、表面的に儀式をやっていくことなんです。いい人を演じないとダメなんです。でもイエス様知ってる、イエス様とお話ししてる、交わってるって言ったらそんなことしてないんです。困った時には神様助けてくださいはあるかもしれません。これが宗教の霊なんです。でもこれから解放されていくと、アバ父よという霊になるんです。それはお父さんにハグしてもらい、罪があっても、病があっても、咎があっても、お父さんきついです、お父さん許してください、お父さん、もう毎日お父さんに行く聖霊の働きなんです。これは本当に大きな解放ですね。で、このイザヤ書が本当にわからないで読んでたら、34節に宦官はフィリポに行ったんです。どうぞ教えてください。皆さん、これが全て鍵なんですね。神は高ぶる者を退けます、へりくだる者に恵みを与えます。これはもう一貫した原則です。わからないということは恥ではないんです。わからなかったら教えてくださいって言えばいいだけなんです。でも私たちが、いや分かってる、固くなになってね、俺は餃子は嫌いなんだと言ってしまうと、本当にずっと餃子が食べられなくなるんです。そして今更餃子が好きだって言えなくなってしまうんです。でも心の叫びってみんな分かってますよね。本当は好きなんです。だから時々傷を受けると、お父さん嫌いだ、お母さん嫌いだ、お前なんか死んじまえなんて言って、それを信じるとですね、本当に思ってるのかなと思いますけども、まあそこは弱い人間ですよね。逆の表現をしてるんです。お父さん構ってよ、お母さん構ってよって。でも私たちも弱い人間ですから、その言葉を聞いたら傷ついて、じゃあ勝手にしろよ、お前なんか知らないって言っちゃうんですね。でも本当は逆なんです。それは神様の愛や恵みを知りたくない人なんていうのは一人もいないんですね。ですから鍵は、どうぞ教えてくださいです。教えて、 教えてください、まあ、へりくだるっていうことですね。これとても大切です。これさえ分かればどんな状況の中でも希望があります。ガラッと変わります。へりくだれば本当にガラッと変わります。嘘のように変わります。で、彼は一番の疑問、自分についてですか、それか他の人にですかって言ったら、ピリポはですね、口を開いて何と言うかというと、この聖書の箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らされた。皆さんね、聖書どこからでもイエス様のこと話せますか？例えばイエス様のこと、神様のこと知りたい、救い、癒してほしい、救い、教会のこと聞きたいって言った時にですね、皆さんね、全然違うこと話しちゃダメですよ。まあそれも関係を作るためにあるかもしれませんけども、1時間話して聞いたことはですね、もう全然関係ない話ではなくて、そういう話もしてもいいんですけれども、イエス様を伝えることです。アメンですか？イエス様に結びついてもらうことが愛であり命なん。イエス様。だから私たちがピリポのように主に従い、主に信頼し、主に信頼されるっていうことを続けていくと、私たちはいつでも証ができるんです。証っていうのはものすごい力があります。これは誰が否定して神学的におかしいよと言われても、証は変わりません。その人が神様を体験したことだからね。でも中心はイエス様のことを語ってください。相手がイエス様のことさえ分かれば、この後が続くんですよ。洗礼を受けさせてください。もうとにかく、もうあんた半年教会来てないから洗礼受けたらじゃないんですよ。もうそろそろ洗礼受けんと、もう地獄行くよ。これ違うんですよ。もう相手の方が止めてですね、まあ、ちょうど仁さんに似てますよね。木曜日に電話かけて、来ていいですか。で、最初はね、1週間後行ってたんですよ。入るありますね。でも2回目かかってきたら、土曜日いいですかって来たら、これ乾きだと思います。でも神様これ喜びますよね。神様、あなた知りたいんです、本当に聖霊を受けていきたいんです、今聖霊が必要だということが分かったんです。そしたら神様に忙しいっていうことはありません。今でもすぐでも与えてくれます。じゃあ皆さん、なぜ聖霊を神様が与えたいのか、必要なのか、これとても大切な問いなので、ちょっとね、シンキングタイムを持ちたいと思います。まあ、近くの人と自分の思っていることを話してください。あ、そっかそっかそっか。この濃厚
はですね、黙示録の5章の9節10節を開いていただきたいんですね。
まだの方、あと30秒ありますから話し寄ってください。
黙示録の5章の9節10節。この黙示録の5章というのはですね、天上での礼拝、天上での礼拝のことを書いてます。だからやがて行く第三の天、私たちが天国で神様がどのように礼拝しているかということを書かれています。で、そこの9節の後半からですね、10節に私たちが贖われた、救われた目的というのが書かれているんですね。これをちょっと読んでみますと、9節から、そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。ここが理由なんです。皆さんが救われたのはですね、なんかご利益があるために救われたんじゃないんです。困った時に神様助けてくださいということを続けるために救われたんじゃないんです。皆さんは神の子となったんですけれども、天国に帰るまでこの地上の生涯、王として祭司としてこの地を統治するためなんです。神の国を来たらせるためなんです。分かりやすく言うならば、あなたの家庭を神の国にし、職場を神の国にし、地域を神の国とし、時代を神の国にする。するというのは、今から勝つか負けるか分からない戦いをするためではなくて、神の子とされて統治をするためであると書いています。もしあなたがそこの車の駐車違反をですね、取り締まろうと思ったら権威が必要でしょ。 警察から服を着せてもらったら弱くても駐車違反ですよって言えるわけですよね。で、神様はこの聖霊という力、聖霊ご自身の助けというものを皆さんに与える理由はですね、皆さんが正しく家庭や職場や人生を統治するためなんです。王として、祭司として、このことが分からないとですね、分からないんです。そしてこれは不思議でね、自分の力や能力ではそういう統治なんかできません。でも聖霊の助けがあるならばイエス様と同じでできるんです。黙示録のこのちょっと前のところにね、7つの教会、エペソ、スミルナ、ペルガモ、サルデス、ティラテアって書いてますね。この7つの教会に全部同じ言葉が書かれてるんですよ。7回も書いてるんですよ。なんて言葉ですか？エペソ、ペルガモ、スミルナ、ペルガモ、サルデス、ティアテラ、フィラデルフィア、いろんな教会があります。いろんな時代の教会だとも言われていますけれども、全部同じ言葉が書かれてるんです。それはですね、耳のあるものは霊が諸教会に告げることを聞くがよいという言葉なんです。私たちは自分の経験とかこの世の考えとか肉の力で正しく神の国を来たらして治めること、家庭を治めること、職場を治めることは絶対できないんです。権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのである。聖霊様、今も生きている霊に頼っていくときに、聖霊様はですね、もううるさいぐらい今皆さんに語ってるんですよ。でもラジオと一緒でそこに焦点を当てない限り全然聞こえません。まさかここに電波があるなんて誰も思わないと一緒です。でも主を求める人はこのラッパと一緒でだんだん聞こえるようになるんです。で、少なくとも聖書は神の言葉、霊なんです。私の語った言葉は霊であり命だから、聖書をよく読んでくるとそのチューニングが合ってくるんです。御言葉、イエス様の言葉を読んでいくとね、勝利を与えるために聖霊を与えたって言うんです。だから本当に人生で勝利をする秘訣は御霊が何と言っているか。で、御霊はですね、個人個人にももちろん語ります。でも諸教会にっていうのは、こういうふうに集まってきた時に、神様はまたいろんな教団を通してもそうですね、集まった時に諸教会に同じことを語られるんです。で、それを聞いた時に私たちは勝利していくんです。統治していくことができるんです。ですからイエス様はですね、このことをしたかった。ペンテコステで聖霊を与えたかったんです。ある方がこんなこと言った。これもびっくりしましたね。旧約聖書のどこにも人が、信徒が悪霊を追い出している箇所は一箇所もないというんですよ。これ調べてないから僕は分かりません。でも確かに旧約聖書を読んでいてですね、私たちがね、この家庭から悪霊を出ていけ、病の霊を出ていけなんていうのは見たことありません。で、イエス様がなさった宣教の3分の1は癒しと解放なんですよ。悪霊を出ていけ、つんぼの霊を出ていけ、病の霊を出ていけ。で、それは私たちが同じ権威、統治するために力を与えてくださってるんです。そして確かに今も信仰に立つクリスチャンはですね、この家庭から悪霊を出ていけ、病人に手を引いて病の霊を出ていけ、イエス様と同じことをやってる教会、まあ、やってない教会もありますけども、やってるっていうのを見たらね、旧約ないんです。神様は私がやったことはやってほしいって思ってるんですよ。そのために御国を統治する、この地で統治をするために聖霊がないでそれできますか？聖霊の力や聖霊の愛がないで人に手を置いて癒されますか？イエス様ですら無理だったんです。イエス様ですら自分の力では誰も癒せなかった。人となってくださったからね。だから求めよさらば与えられんっていう、ね、中でね、もうあなた方の親でもね、求めてきたらサソリを与える、毒蛇を与える、そんなことしないでしょ。人間のお父さんでも良いものを与えるんだったら、ルカによる福音書の11章には、ましてや神様はあなた方に聖霊を与えるんだって書いてるんですよ。与えたいんです。もうあなたは王であり祭司だから、この地域を、家庭を治める人だから、
それがなければ治めることなんかできないでしょって。それに気づくと私たちは本当に求めるんです。私ね、今ここでずっとこうよく祈るんですよ。で、正直に上を見ながら開かれてねえなとかずっとよく思うんです。分かってないな、見えてないなって。でもそれでいいんです。お父さんの約束だから求め続けていってるんです。私は私なりの分かり方があればいいんです。見えるとか見えないとか関係ないんです。でも確かに御顔を求めれば神の愛と力と恵みが注がれてくるんですよ。来週話そうと思ったんですけどもね、今ね、このコロナ中ですね、私と家内はねよく散歩するんです。1時間ぐらいずっとねうろちょろうろちょろしてるわけですよ。前はね、暑い時あの乗田さんたちに会ってましたけどね、この頃会わないけども。したらね、ある方が言ったんです。先生、世界宣教してるんですねって言って、いやいやもう今コロナでどこも行けてないんだって言ったら、違います、夫婦で仲良く歩くっていうことは世界宣教ですって言われたんです。そんなこと考えたこともなかった。でも確かにそうだなって。それをやってたらね、ある方がね、まあ、これも名前は言えませんけれども、いやもう本当に今夫婦喧嘩してね、もうあんたとこ見よったらええわとか言ってね、野菜持ってきてくれたんですそういうことだって、本当世界宣教だなと思いました。言おうとしてるのはね、何か特別な人になるんじゃないんです。まさしく夫婦関係や子供関係や職場が神の国になっていくんです。王として、祭司として。それは頑張りじゃありません、神学ではありません。ただ聖霊を、イエス様と同じように聖霊を受けて霊の権威を持っているかどうかなんです。だから求めましょう。今日インパテーションねしたいと思いますので、皆さんそれぞれ今、お祈りして求めていきましょう。するとですね、この宦官のように聖霊、その日に聖霊に満たされて国に帰って国を変えるということが起きてきたんです。じゃあピアノも弾いてください。主よ、どうぞ今待ち望む時を持ちます。神様は本当に固くなな心は喜ばれません。砕かれた悔いた心、それこそ主が受け入れられるものです。神様、今どうぞ皆さん、自分が王であり祭司であるということを立ちましょう。悔い改めのない聖餐式がないように、悔い改めがなくて聖霊が注がれるということはありません。自分が悔い改めないでコップに自分の思いをいっぱい詰めて、さあ神様、新しい油を注いでくださいって、これ無理です。人間でも無理です。それを取り除かない限り、聖なる聖なる私の大切な霊を注ぐことはできないと言います。私たちの心次第です。私たちの態度次第です。神様は注ぎたくて、与えたくて、一緒にこの人生を収めたくて待ち望んでるんです。受けましょう。ただ受けるだけです。フリーです。ただです。お祈りしましょう。ハレルヤ、感謝します。サラムデラムシュンデカラガサ、ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。今ズームで礼拝されている方もそうですけども、主よ、どうぞ家庭の中に笑い声や祈りや賛美が立法ではなくて溢れてきますように。そして職場の中で主の臨在が表されてきて、そしてワーシップ、私は神様を賛美します。王として祭司として家庭を治め、職場を治め、地域を治め、それぞれの仕事を治め、聖霊の力助けによって私たちは主と共に永遠に働けることを感謝します。聖霊が望むときに天が破れて、まず第一に経済的な霊的な必要供給を神様が満たしてくださるようになります。皆さんを祝福します。そして天が破れてくると、ただの書物ではなくて、立法の書ではなくて、啓示が与えられて、神様の愛や恵みがいっぱい聖書にあることが分かるようになります。どうぞ開いてください。そして天が開かれてくるときに、聖霊の権威が与えられて、聖霊の自由が与えられて、イエス様と共に王として祭司として人生を治めるものになっていきます。だから本当にこれがなければ、約束の聖霊がなければ、私は何もできないものであることを宣言します。どうぞ心を柔らかくさせてください。いつも悔い改めと許しと 礼拝の生涯を最後まで全うさせてください。そしてこの地域の人たちをむちゃくちゃ祝福します。この四国の人たちをむちゃくちゃ祝福します。この日本人をむちゃくちゃ祝福します。私たちの民族こそ王として祭司として世界に仕えていく民族だからです。神様感謝します。ハレルヤ、今一人一人に本当に求めに応じてインパテーションしてくださって、今信仰が立ち上がっている人がいられることを感謝します。悔い改めと愛が立ち上がっていることを心からイエス様感謝します。今素晴らしい神様の世界が広がっていることを感謝します。そして人を裁いたり呪ったり、その世界が閉じていることも感謝をします。病の力や霊が出ていって、暗闇の霊が出ていって、そこに癒しと賛美と感謝が溢れていることを感謝をします。主よ、どうぞ今日から神様の声が昨日よりももっともっと聞こえてくるようになっていることを宣言して感謝をします。聖書を読むことが楽しくなり、祈ることが楽しくなり、一緒に家族で祈ることが素晴らしい恵みの時となることを感謝します。どうぞ家庭や職場を勝ち取らせてください。イエス様の皆によって祝福してお祈りします。アメン。イエス様に感謝しましょう。ハレルヤ。じゃあ賛美を変えましょう。ハレルヤ。